それでは本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日は使徒の働き2章17節です。それではお読みいたします。使徒の働き2章17節。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。このところから聖霊の働きと題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。
歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、この2025年もペンテコステの日を迎えました。聖霊が弟子たちに下り、また隠れていた弟子たちが表に出て大胆にこのイエス・キリストを証しをした。そのことを私たちは聖書から見させていただきますけれども、どうぞまたこの終わりの時代の中にもご聖霊が豊かに働いてくださり、また私たちに力を与え、地の果てまで私たちの救い主イエス・キリストの証人となることができるように用いてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞこの礼拝の中にも見えざるご聖霊が豊かに働いてくださって、どうかまた私たちに神の御言葉によって励ましと力を与え、また主の証人となって外に出かけていけるように助け導いてくださるようにお願いいたします。今からの時を待ち望んで尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの教会のカレンダーではペンテコステの日と、そしてもう一つは6月の第2週の日曜日は花の日、子どもの日というふうになっています。この花の日、子どもの日というのはアメリカで始まった。それは一人の牧師先生が子どもたちが出かけて行って訪問し、また人々に慰めや励ましが与えられるようにというふうに、そのことをはじめ、周りの教会もこれは本当にいいことだということで、始まったというふうに言われています。私たちの教会も、今日の午後はそれぞれお花を持ってですね、訪問させていただき、また神様の愛、慰めを伝えていくことができるならば幸いなことではないかなと思います。また言うなれば、そうした訪問する力がどこから来るのか、それは決して私たちの個人的な力や能力によるというのではなくて、むしろ神様が私たちを励まし、また力を与え用いてくださるということではないかと思います。まさにペンテコステというその教会のカレンダー、日が決まってるんですけれども、それは神様が約束してくださったこのご聖霊が私たちのうちに臨み力を与えてくださって、そのご聖霊によって私たちはイエス・キリストの救い、そしてまたその喜びを伝えていくことができるということであるわけです。もともとこのペンテコステの日というのは何であるかというと、収穫感謝祭、お祭りだった。神様が祝福してくださり、豊かに実りを得ることができたということを喜ぶ日であったということです。でもそれはまた私たちにおいても、ただこの穀物が豊かになるというよりは、自分自身の心が豊かに満たされるということではないかと思います。そのことはガラテヤ書の5章の22節23節にこの御霊の実、聖霊の実という言葉で出てきているわけです。愛、喜び、平和というようなですね、そういう実が自分の心の中に満たされるということが私たちには必要なことではないかと思います。で、2000年前のイエス様の時代、収穫感謝祭がエルサレムで行われる。エルサレムには神殿があり、もう全世界から多くの人たちが集まってきて、神様を礼拝するっていう時があったわけです。なんとその時に閉じこもっていた弟子たちが大胆に表に出て行って、 このイエス・キリストの十字架の救いを伝える、それは彼らの力ではなかったということです。むしろ彼らよりも神様が働いてくださって、彼らを用いてこのイエス・キリストの十字架、その救いを語らせてくださった。今日も花の火の訪問ということで出かけますけれども、私たちの心の中に喜びが与えられる、そして感謝を花束で表すことができるならば幸いではないだろうかと思います。そしてもらえた人たちが喜んでくださるならばですね、それはまた訪問する者にとっても励まし喜びになっていくということを思います。ですから私たちも必要なのは何かっていうと、自分の力で人を喜ばせようとするのではなくて、神様の愛が自分のうちに満たされて、そして喜んでこの人に喜びを分かち与えていくということではないかと思います。そして神様は実ははるか昔からこの喜びが与えられるということを予言しておられた。そしてこのペンテコステの日というのは神様の約束の成就であるということが分かります。今この使徒の働きの2章の17節を読んでいただきましたけれども、この言葉は何かっていうと、16節にこれは預言者ヨエルによって語られたことですというふうに出ているわけです。預言者ヨエル、旧約聖書にヨエル書っていうのがですねあるわけなんです。でその中にこのヨエル書の2章の28節にこの17節に語られた言葉が出てます。ですからペテロは自分勝手にこの17節の言葉を話をしたというのではなくて、彼はちゃんと旧約聖書を開いてですね、そのヨエル書に書いてあることを彼は伝えたということになるわけです。ヨエルっていう人はどういう人かっていうと、今からおよそ2800年ほど前、紀元前800年代の南ユダのですね、彼は預言者だった。でその後にイザヤという人が出てくるわけです。ですから彼は初期の預言者というふうに言われてます。でヨエル書を見たらすぐ分かるんですけれども、この食い荒らすイナゴがやってきて、災いを起こすということが出てます。言うなればそれは自然災害の一つと捉えることができると思います。もう今も自然災害がですね、昔に比べたら非常に多くなってるんじゃないかなって思います。もうすぐ梅雨に入りますけれども、もう毎年この洪水の被害をですね聞くっていうことがありますし、また異常気象っていうか、もう気温が40度近くまで上がってくる、昔はこんなことあんまりなかったんじゃないかなって思うわけです。もう30度を超えたら暑いなって言ってですね、扇風機回すっていうか、そういうことがあったんですけれども、もう今はもう全く扇風機では追いつかない、もう本当に異常なこの暑さに見舞われている。ですからこういうことを見るならば、今私たちも終わりの日が近づいてきているということを思います。また日本において今一番ニュースで取り上げられているのは備蓄米のことではないかなと思います。もう米の値段が去年のもう倍になってきている、なかなか下がってこない、それで備蓄米がもう2000円台でですね放出される、まだ私たちのところまでは来てはいないと思いますけれども、もう異常なもう状況になってきているわけです。終わりの時代の一つの特徴は何かっていうと、愛が冷える。もうどうして倍になるのか、本当にこれはもうブラックボックスのような中に入っているとしか言えないんですけれども、もう人間の欲っていうのは限りがない、もう自分だけ儲かったらそれでいいと思っている人たちがやはり実際にいるんではないだろうか、もう本当に愛が冷えてきているような状況の中にあるわけです。じゃあ希望がないのかっていうと、実はヨエル書を見ると希望があるわけなんです。それやがて この救い主が現れる、そしてまた公正な裁きがなされる、そしてイスラエルのこの復興、信仰の回復があるということです。じゃあこのことはよその国のもう昔の話なのかっていうと、私はそうは思えないわけです。終わりの日っていうふうに出てきます。そしてまたこのペテロももう新約の時代になってこの言葉を引用している。でもまだ私たちは終わりにはなってはいない、終わりに近づきつつある。じゃあそういう中で自分は何をしなければいけないのかということが、まあ、私たちに課せられている、まあ、この行動っていうかですね、神様が私たちに望まれる大事な局面ではないかと思います。それは何かっていうと、この17節の中頃に全ての人に私の霊を注ぐっていう言葉が出てきます。この私の霊っていう言葉ですけれども、この新科学2017年の版の一つの特徴は、新約聖書においてひらがなで私っていうですね、言葉は実はこれは神様を意味している。だからこの私の霊っていうのは神の霊です。じゃあ神の霊って何なんだろうか。他の言葉で言うならば聖霊ということになるわけです。イエス様はこの聖霊があなた方の上に臨む時ということで、一章の八節で弟子たちに約束をされました。そしてその時にあなた方は力を受けますとですね、言われたわけなんです。実は私たちはこの神の霊が注がれる、力が与えられる、このことが必要だということを教えられます。しかもすべての人、実は旧約聖書においてこの聖霊が望まれるという人はもう特定の人たちだけだったです。すべての人ではありませんでした。まあ、一つはですね、この油注がれるっていうことが王や祭司、また預言者、そういう人たちに油注ぎがなされて神の働きに用いられるっていうことがありました。そしてもう一つ、その力が与えられるってことを見るためには旧約聖書の司祭を見るとですね、そのことが分かります。司祭っていうのは誰かっていうと、実はリーダーということになるわけなんです。その時にはまだイスラエルには王様がいなかった。その代わりに司祭と呼ばれる、まあ、リーダーが立ってですね、イスラエルの民を導くということをしたわけです。で、その司祭を読むとこの聖霊が激しく下ってというような言葉が出てきます。そして彼らは力を受けてイスラエルの人たちを導くということができたわけです。まあ、その司祭はいろんな人たちがいるんですけれども、まあ、例えば一人の人はですね、ギデオン、彼も司祭として選ばれた。この間ギデオン教会っていう聖書を贈呈する人たちが来られて証しをしてですね、くださいましたけれども、今でも日本ではなかなか聖書を無料で渡しますって言っても受け取ってくれる人は少ないと。で、そのどこから名前を取ったかっていうと、その旧約聖書の司祭のギデオン、そこから名前を取った。じゃあギデオンっていう人は勇敢で大胆な人かっていうと、そうではなかったわけです。まあ、彼は脱穀するときにどうやって脱穀するのか、まあ、その当時の脱穀っていうのは麦をこう叩いてですね、そして実というか、その、まあ、大きなこう編んだものでもって、そこにこの叩いた麦を入れて、それを空中に放り投げてですね、で、もみ殻は風で飛んでいくと、そして実だけこう残るようにするような脱穀をしてたんですけれども、彼はその大きなその桶の中に入ってそれをしていた。だからそんな中に入ってたら風が来るわけはないわけです。だからそれほど彼はもう小心者っていうか、人を恐れる人だった。ところが聖霊が望まれた時に彼は力を受けて 大胆になって、そしてイスラエルの敵であるこのミディアン人を滅ぼすっていうような、そういう人に変えられたっていうのが出てきてるわけです。だから聖霊が望まれるときに私たちは変えられることができる、力を受けることができる。だから大事なのはこの神様の約束です。この私の霊をそぐ、この私の霊っていうのは聖霊である。実は聖霊には2つの名前があります。一つの名前は助け主です。私たちを助けてくださる。で、このことは実はヨハネの福音書の14章のイエス様の告別説教の中に出てくるんですけれども、父はもう一人の助け主聖霊を使わすってですね、約束されたわけなんです。イエス様は父なる神様から使わされた。イエス様の目的は何か、それは私たちを許すっていう目的があったわけです。罪の許しです。ですからイエス様がなされた最大の出来事っていうのは、私たちの身代わりになって十字架にかかってくださった。そしてイエス様は天に帰られる。じゃあ残った弟子たちはどうなるのか。もう彼らは途方に暮れるわけです。でもその彼らに対してイエス様が約束されたのは、ヨハネ14章の16節に出てくる、父はもう一人の助け主聖霊を使わすと言われたわけです。だから今現実に私たちを助けてくださるのは誰かっていうと、聖霊が私たちの心を励ましてくださり、力を与え助けてくださるということです。で、実は聖霊にはもう一つの名前があるわけです。それは慰め主という名前があるわけです。私たちを慰めてくださる。自分が失敗する。そしてもう自分なんてダメだって思いますけれども、しかし私たちを誰が慰めてくださるのか。実はそれがご聖霊であるということです。イエス様は弟子たちに息を吹きかけて言われた言葉があります。それは聖霊を受けよ、そのように弟子たちに命ぜられた。だから私たちは、自分の力である程度はですね、人を愛したりとか人に親切にするってことはできます。でも自分が犠牲になって、それこそ命を投げ出して、そういうことができるのか、できないと思います。ある程度のことはできるけれども、しかしそれ以上できない。でもどうしてキリスト教ってこんな地の果てっていうか日本まで伝わってきたんだろうか。そのことを考えてみるときに、それは個人個人の一人の力でできたものではなくて、まさに聖霊が働かれて、そして神様は人を用いて私たちのところまでこのイエス・キリストの救いを伝えてくださった。だからこのキリストの救い、愛を伝えるっていうのは、私はこれはもう並大抵のことではできないと思います。人の力とか努力ではできない。それはまさに神様が働いてくださり、その人の心の中に愛と恵みを豊かに与えてくださって、成し得てくださることではないだろうか。だから私たちが救われるときに、どれだけの人が祈ってくれたんだろうか、また自分に親切にしてくれたんだろうか、そういうことを思うことがあるんではないかと思います。でもそれは決してその人個人がその人の力でやったのではなくて、まさに神様が働いて、その人を用いて私たちにこのイエス様の愛を伝えてくださったということであるわけです。ですから私たちに必要なのは何かというと、私たち自身もこの神の霊をですね、心の中に受けるということであるわけです。私たちのこの教会のもとっていうか、その原理をたどっていくならば、バクストン、ウィルクスという先生たちがもう明治の時代に来られて、 また日本に伝道していった、まあ、その時によく言われたのは、あなたは新しく生まれましたかという質問と、もう一つはあなたはこの聖霊に満たされていますか、あなたは清められていますかということを言われたようです。まあ、最初のことはあなたは新しく生まれたか、イエス様を信じているか、大概の人ははいとですね答えることはできたけれども、じゃああなたは自分の心が清められて聖霊に満たされていますかという質問にほとんどの人は答えることはできなかった。それで二人の先生は自分たちが清められるために、聖霊に満たされるためには聖会が必要だということで、まあ、聖会が始まっていく。ですから私たちの団体も、まあ、聖会っていうのをですね重んじているわけです。私たち自身が言うなれば十字架と聖霊によって清められなければならない、そして自分の心が聖霊によって満たされる必要がある。なぜならば私たちの愛には限度があるわけです。私たちは決して十分な力のあるものとは言えない。ですから私たちも聖霊に満たされなければ喜んで神様の御心を行うということはできないわけです。しかし神様は私たちに全ての人に私の霊を注ぐとですね約束されました。ですからそこには条件はない。もうどんな人でも実は聖霊の注ぎ、聖霊が心の中に臨んでくださり満たしてくださるということを私たちは体験することができるということであるわけです。だからむしろ私たち自身がクリスチャンになって困難を覚えるということは私は必要なことだと思います。そのような困難や苦しみがなかったら私たちはなかなか神様に助けを求めるということはできないんではないかと思います。ですからそのような苦しみにまた困難に直面するときに私たちは必然的に神様に祈る。でもそれがただ単なるその行き当たりばったりの祈りっていうのではなくて、実は根本的に私たちは神様に完全に頼るものとなるっていうことをですね知らなければ、もういつまでたってももう表面的な救いだけを求める、もうこの世の人たちがもう自分のご利益を求めるのとあんまり変わらないような信仰になってしまうんではないかと思います。でも私たちに神様はこの使徒の働き、弟子たちを通して彼らは全く根底から変えられた、人を恐れない、そして大胆にイエス・キリストの十字架を語る、そういうものに彼らは変えられてしまった。ですからもう恐れがなくなってくる、またどんな人にも語っていくことができる、その力を神様は今日も私たちに与えてくださる。なぜならば終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐと約束してくださっておられるわけです。まあそれはまさに雨がですねもう降るのと同じようなことです。雨がザーッと降るときに、あの人の上には雨が降るけど私の上には降らないと、そんなことはないわけです。もう平等に降ってくる。それと同じように神様はすべての人に私の霊を注ぐ、分け隔てをされない。でも問題は何かというと、それは受け取る私たち自身が信仰を持って真実に神様の約束を受け取るのか否かと、そこに違いがあるということです。だからこのペンテコステの技が行われる前には何があったのか、それは一章を見るならば分かります。弟子たちは集まって心を一つにして祈っていた、それが一つの条件です。だから私たちに今日求められているのは同じことだと思います。心を一つにして祈る、それが今最も大切な、また私たちがなさなければいけないことであり、 私たちが心を一つになって祈っていくときに、ご聖霊は豊かに働いてくださり、神様の御業は表されていくということであるわけです。そしてその具体的なものが、実はこの17節の終わりに3つのことが語られています。一つは予言です。この予言というのは、この世で、一般の人が使っている字とは異なっています。例えば天気予報のですね、予告する、もう先のことを言う、天気予報も当たることもあれば外れることもあるわけです。だからこの世の予言というのも当たることもあるけれども外れてしまう。しかし聖書に出てくるこの予言というのはですね、字が違うわけです。聖書に出てくるこの予言は言葉を預ける。だから神様が言葉を預けてくださる。預言者っていうのはですね、神の言葉が預けられた人だ。その人たちが預言したわけです。それは自分が勝手に言ってるのではない。神様がこのことを言いなさい。ヨエルも預言をしたわけです。イザヤも預言をした。そしてそのことが必ず実現している。もうイエス・キリストに関する予言は300以上あるっていうふうにですね、言われてますけれども、それらがもうことごとくイエス・キリストにおいて聖書に書かれている予言が全部成就したと。だからこれはもう偶然っていうことは考えられないわけです。だからいかに神様が約束したことは必ずなるのかということを私たちは教えられると思います。ですから私たちが本当に取り組まなければいけないのは、やはり心を合わせて祈り、神様の御業が私たちに表されるということではないのか。今私たちはどれだけ祈っているんだろうか。またこのことを待ち望んでいるんだろうか。だから私たちはただにこのペンテコステっていうのは教会のカレンダーにその日が記されているからペンテコステの礼拝をするというのではないと思います。私たちもあの弟子たちのように作り変えられなければならない。そしてこの私の霊を注ぐということの表れは、一つにこの予言をする。今日私たちはこの旧約聖書のような預言者や、また新約聖書の使徒の時代に出てくる予言ではないと思います。私たちの言葉を預かるのは何かっていうと、実は聖書66巻で神の言葉は全部完成されている、そう言われているわけです。だから今の21世紀の私たちは旧約聖書のような預言者とは違うわけです。むしろ私たちはその先の預言者たちが語った、そしてまた新約聖書に語られている神の言葉を語る、それが私たちの実は神の御言葉を今の時代にあって語るものだということになるわけです。だから私たちはそんなもう何か逸脱したですね、自分は神様から直接啓示を受けましたとか、こんな神様 の別の言葉が示されましたというと、それは異端になっていくわけです。例えばモルモン教もですね、アメリカでジョセフ・スミスっていう人がこの神のその言葉をいただいたというモルモン教典というのがありますけれども、それはもう聖書の言葉とは全く別物であるということになるわけです。だから私たちが与えられているのはこの聖書66巻のですね、御言葉を持って私たちは神の御言葉を語っていく。そして二つ目には、この青年は幻を見るってですね、あります。箴言の中に、この幻のない民は滅びるっていうですね、最新の訳ではこの幻のない民はわがままに振るうっていうふうに訳されていますけれども、幻、ビジョンを持つっていうのは非常に重要なことだと思います。もう今のこの21世紀日本の青年たちはですね、どんなビジョンを持って前を向いてですね、前進していってるだろうか。 まあ、明治の時代のことですけれども、まあ、札幌にこの農学校が設立される。じゃあ誰を教授に迎えたらいいのかということで、アメリカのまあクラーク博士はどうかとですね、まあ、新島丈が提案した。でクラーク博士が招かれた。でも彼はもう短期で農学校を去っていった。なぜかっていうと、彼は、まあ、農業のことも教えたんですけれども、イエス・キリストの救いをですね、もうその集まってきた学生たちにどんどん教えていった。でたくさんの青年たちがクリスチャンになった。もう官立の学校としてはこれはもう良くないということでですね、彼はもう長くそこで教鞭を取ることはできなかったんですけれども、しかしその影響は青年たちには計り知れない、まあ、大きな希望をですね与えていった、まあ、有名な彼の言った言葉がありますし、皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、少年を大志を抱けというですね、 Boys be ambitious。 彼はそのことを言って、彼の影響を受けた青年たちはまたそれぞれの分野で活躍をする。まあ、よく知られているのは内村鑑三とかですね、またお札にもなった新渡戸稲造とかですね、植物学者の宮部金吾とか、もうそういうそうそうたる人たちがいて、あの明治時代の発展に寄与するっていうかですね、影響を与えた人たちがその農学校から出たわけです。なぜならば彼らにはビジョンが与えられた。そしてそのことによって彼らは前進していく、もう将来を切り開いていく、もうその力が与えられたということです。ですから聖霊は私たちにビジョンを与えてください。将来を見通して、そしてそれをやっていく力を与えてくださる方だということです。そしてもう一つ大事なことがその後に出てくるんですけれども、老人は夢を見るってですね、あるわけです。まあ、老人、年取ってもう体も思うようにもう動かない、もうそうなってくると、じゃあどれだけ希望があるんだろうか。もうほとんどの人は退職してですね、余生を過ごす、年金暮らしをする。でもこの聖書には老人は夢を見るってですね、どんな夢が見させられるのか。その夢っていうのは、それは将来の夢っていうことになるわけです。将来の希望です。じゃあそこは、それはどこにあるのかっていうと、天国、神の国。まあ、イエス様は神の国の実現ということを語られたわけです。そしてそれは、まあ、もちろん後に出てくるこのキリストの再臨、千年王国、しかしそれよりも永遠に続くのが実は天国だ。だから私たちの希望はこの世にあるっていうのではなくて、天国、もうそこが神の国、神が支配し、もうそこにはもう涙も苦しみも悲しみもない。もうある人はしわもしみもなくなるって言ってですね、もうそれだったら天国に行きたいという、まあ、婦人の人もいましたけれども、まあ、私たちは将来に対する希望を年を取っても持つことができる、夢があるということです。それが聖霊の働き、聖霊によって私たちの心の中に希望が与えられて、夢を見、またビジョンを掲げて前進していき、そして神様が私たちに聖書を用いて神の言葉を語らさせてくださる。それがあのペンテコステの時から始まった。まあ、このペンテコステは教会の誕生日と言われてますけれども、人々が集まり、そしてまた神様の大きなその救いの恵みに預かって、新しく教会は誕生し、それが全世界と向かって広がっていく。それを私たちにも神様は今の時代に託してくださっておられるということです。ですから私たちもこの言葉を信じて、この神様が、私はすべての人に私の霊を注ぐ、私たちも豊かにこの祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今日このペンテコステの日を迎えました。神様、どうか私たち一人一人が、あの弟子たちが体験したように、聖霊が望み、力が与えられて、そしてまた地の果てまで キリストの証人となって用いられていく、そのことがまた私たちのうちに実現しますように、神様の力、ご聖霊が私たちに臨んで、またこの時代の私たちを用いてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。